して礼拝を持っていきたいと思います。改めまして皆さんおはようございます。オンラインの方々もおはようございます。こんにちは、こんばんは、感謝します。ですね、本当に皆様の祈りを感謝します。先週は心ゴスペルがあって、素晴らしいですね、コンサートがなされて、さっきはほとんど満席だったと思うんですけど、本当にこう、前はパウロ牧師とどこかのお父さんと2人とかですね、本当にそういう状況が続いたりしたんですけども、本当にこう神様が語られたことをなすだけで、本当にこう、技術的にも霊的にもいろんな面で神様を引き上げてくださってですね、素晴らしい働きになって来ています。カメラもちょっとこっちに持ってもらっていいですか。そっか、今日は無理ですかね。じゃあいいですか、ね、で、ぜひ万のコンサートを行うと語られてますので、ぜひ備えて祈ってですね、私たちも備えていきたいなというふうに思います。また作詞作曲も神様にヒットを出すって言われているので、これから国外国内に向けてヒットしてくる曲が起こってくると思うんですね。主がするって言ってるので、その主がなそうとしているので、そこを覚えていただきたいと思います。まず海外からっていう示しがあるので、おそらく海外からですね、火がつくんじゃないかと思いますけども、ぜひこの今度また6週のですね、6週の寂しさ曲のためにも祈っていると用いられるんですね。飛び込む曲がこう入っていくように、ぜひお祈りしていただきたいと思います。あと月刊誌が出てますので、ぜひご覧ください。9月は新しいのが出ています。今月はですね、ヨハネ・デニシー・カツノブ牧師のですね、本当にこう人生のこう、なんて言うんでしょうか、こう、長い80何年のこう人生をこうひっくるめてこう信仰の人柄というのを語られてて、すごく深いと言いますか、こう素晴らしい内容になっていますので、ぜひですね、見ていただきたいというふうに思います。そうですね、あと証もですね、証の方もですね、オリビア・サカイ牧師ですね、素晴らしい証があって、こちらやっぱりなんか年配の方の証というのがまた素晴らしいですね。ぜひ読んでいただきたいと思います。病気のことを通してですね、証なんですけど、素晴らしい証です。あとパール牧師の、秋元牧師の山の話も連載がですね、こうスタートしてますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。あと御子石録が、ね、出てますので、ぜひご覧ください。攻撃されるイスラエルということで、ガザからロケット弾が280発というですね、すごく緊迫した状態になりますので、イスラエル乗車のためにですね、またぜひ取り出してですね、いきたいというふうに思います。あとは東京カリスマ聖会のこととかですね、論説イザヤを書かれているので、ぜひいただきたいと思います。それから西日本豪雨のですね、呉の方々は、広島呉の教会の方々は主によって守られたという素晴らしい証も出ますので、ぜひですね、前編後編の前編になりますが、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。本当に猛暑もなんですけども、台風もまた来るということで、ぜひお願いしていただきたいと思います。今週はですね、秋元牧師が九州に来られます。そして宮崎、20日から月曜日、明日からですね、宮崎、鹿児島、火曜日が、人吉、熊本、水曜日が福岡、長崎となっていますけど、ちょうど22日のあたりがですね、こう、なんか予報だとこう上陸してこちらに来る予報になっていますので、ぜひ、政界自体も行われるように、またパウロ牧師の移動も守られるようにですね、祈っていただければというふうに思います。ちょっと一言お祈りしたいと思いますので、イスラエルのためにもお願いしたいと思います。ご祈りします。愛する天のお父様、あなたの名前を大変感謝いたします。イスラエル情勢の上に緊迫していますけれども、特別に守ってくださることをお願いいたします。また今この国内においてもいろんな、こうユダヤ人以外の方との間にちょっとトラブルが起きてきていますが、このことも感謝します。神様はどうぞ特別な守りを与えてくださり、どうぞ特に立てられている方々に御心の判断が、対応が与えられていけるように導いてください。与えることを通しても、イタリアの方々がイエス・キリストが真の救い主ということに目が開かれていくことが、救われていきますように、さらに導いてください。イスラエルの方々一人一人に特別な守りを与えてください。 しますので、今度、11月10月から使わされるイスラエルチームに特別な守りを与えてくださることをお願いいたします。また今週台風が来る予定になっていることもありがとうございます。特別な守りを与えてくださったり、秋元牧師の九州での各世界が完全に守られ祝福されていくことができるように導いてください。福岡長崎特に予想鉄道を来るそちらに来るというような状況になってきていますが、特別な守りを与えてください。必ず正解を持てるように、また移動が完全に守られてきますようにお願いいたします。主はあなたに期待いたします。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。ぜひ続いてですね、お祈りしていただきたいというふうに思います。また水害とかも多くなっていますけども、こう作物がすごくやられているのを見るときに、私は農業をしてたので、もうなんかこう直感的にこう値段が上がるとかですね、そういうふうにこう見えるんですね。そして目視録を見ますと、その作物の値段が高騰するっていうことと飢餓ですね、それが両方起こってきているっていうのが見えるので、本当にこう、これからいろんなそういった面でも困難な時代が来るっていうと思いますので、まあ祈りにですね備えていきたいと思うんですね。はい、それではですね、そして皆さんお祈り本当に感謝します。石山緑園というですね、重度の心身障害者の方の施設でですね、本当にこうコンサートできて、2回とも本当に祝福されてですねました。たくましさんですね、本当になんかこう輝いていてですね、やっぱりそういった誰かに召された方なんだなということをすごく思いましたね。これからさらに特に、困難な状況の方々の方にですね、こう行ってお賛美していきたいなというふうに思います。あそこの方々というのは一日も人の手を借りないでは生きていけない方なんですね。いろいろ管とかチューブとか全部ついていてですね、で食事とかも全部そうですし、なので本当にもうそういう方々が本当にこう体を動かしたり声を出したりしてこう表現していかれるんですけど、本当にこうその中に主が働いておられるんだなとすごく思います。で今回はですね、2回やったうちの最後に代表でじゃあお礼をとか挨拶をしてもらいたいと思いますとかって、1人男性の方を連れてこられたんですね、障害者の方。でその方はただあーとかうーとかしか言えないんですけども、でもすごく喜んでるなっていうのが分かって、ありがとうって言いたいんだなってことは分かったんですね。でその、施設の方、スタッフの方によると、その方はその字も分かるそうなんです。なので歌詞が見て分かるので、その中ではすごく症状の変わり方だと思うんですけど、なのでそれですごく感動して、その後半は泣いてたっていうふうに言っておられましたけども、やっぱりこうその口に出して言えないけど、言葉に出して言えないけど、本当にそういうふうにこう表してくださって、ね、本当に私たちも嬉しかったですし、さらにですね、神様が働いてくださっているなと思います。あと担当者の方も本当にこう表情がもう本当に変わってしまって、すごく喜んでくださってですね、またぜひクリスマスに来ていただきたいというふうに言ってくださったので、ぜひお祈りください。一番いい時にまたね、行けるようにですね、祈っていただければというふうに思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思いますけれども、はい、そうです。もう一度お話ししますけれども、秋元牧師の集会が22日ですね、水曜日午前中に福岡光ホールであります。で10時からなので、午前中なんですけれども、お仕事の方も多いと思うので、来れない方もおられると思うんですけども、また映像が出ますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あとオンラインでですね、もやりますので、オンラインの方ぜひ、見れる方ぜひオンラインでも見ていただきたいというふうに思います。そして、御言葉にすぐ入っていきたいと思いますけども、ヨハネの福音書ですね、今日は、2章のところからですね、見ていきたいと思います。で、もう一度お読みいたします。3番の方175ページでありますけども、今の福音書2章1節からお読みします。それから3日目にガリラのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスのもとで弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒があって、ここまでにしますけども、ガリラのカナっていうところで婚礼があったんですけども、 まあ、イエス様と母、お母様がいて、その招かれていたんですね。だから割と、まあ、親戚っていいますか、割と近い方がですね、地域の方とか近所の方が結婚式っていうことで招かれていたんだと思うんですね。で当時は1週間とか長く結婚式をされるんですね。なので、まあ食べ物とか飲み物を用意するのはやっぱり大変であるわけなんですね。そして3節で、ブドウ酒がなくなったとき、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言ったと言います。ブドウ酒が、ね、消えちゃったんですね。でこれはある意味こう、つまり用意が、まあ、結婚の用意、まあ、資金を用意するとかそういう面でこう足りないっていうことになっているので、やっぱちょっと恥ずかしいとかそういうことになるんだと思うんですけども、 でもこの教員会の主催者の方に言うんじゃなくて、イエス様に向かってブドウ酒がありませんっていうふうにマリアが言われたんですね。お母さんが言ったんですね。で、きっとイエス様だったら何とかしてくれるんじゃないかっていうふうに思われたんじゃないかと思うんですけども、イエス様に頼ったわけなんですね。で、ここからですね、奇跡が起こっていくんですけども、いわゆるこう個人的なって言いますか、こう内輪って言いますか、結婚式でありでですね、なんかこう神様が最初に奇跡をするんだったら大勢の人に向かってバーンってなんか奇跡やりそうな感じが私たちはするんですけれども、例えば私だったらするんですけど、神様はこの小さな小さな方の婚礼で最初の奇跡を行われたんですね。その一番最初はマリアが「ブドウ酒がありません」っていうところから始まってるんですね。で神様はこの人類全ての人を愛しておられますし、この救いを願っておられるわけですけど、同時にでも私たち一人一人の必要ですね。私たちが日々の生活とか問題とか、そこで神様は栄光を表したいと願ってるんですね。そして私たちを愛しておられるので、私たちが求めることを願ってるんですね。どんな小さなことでもいいから、マリアがイエス様に同志がありませんって言ったように求めることを先生は願っているわけなんですね。 ですから私たちは今恵みの時代に生かされていて、先生もありましたけど信仰の時代に生かされていますので、こう求めるっていうことをですね、さらに成していきたいと思うんですね。祈ると祈らない全く違いますし、祈る人と祈らない人は全く違うんですね。それはこの私たちは恵みの時代に生かされているので、その恵みの傘の中に入るっていうことが大事であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。皆さん、私車を運転してるんですけれども、よく駐車場がですね、やっぱりこう福岡もやっぱりこう、足りなくて祈ったりするんですけど、今回も路地ライトになかったんですけども、やっぱ皆様祈ってよく与えられたっていうことがあると思うんですけど、私もそうなんですね。で熊本にいた時ですね、あるご婦人なんですけど、ご主人のちょっと体がこう、不自由な方 でいつも足を乗せてこう移動するんですけども、こういつもですね、こう駐車場のことで祈られるんですね。でいつもいつも与えられるって言うんですよ。どんなに混んでいても、例えばこうスーパーに行ってどんなに混んでいてもですね、必ず開かれるっていうんですね。自分が行ったらスーッとその近くの車が出てすぐ入れるとかですね。で確かにこうご主人が体が不自由ってすごいハンディがあるんですけど、でも本当にそのご婦人はこう神様に真剣に祈っているので、本当にこう駐車場のことではですね、本当になんか信仰があるんですよね。絶対大丈夫っていうのですね。でもちろん心で開かれないって時もあるでしょうけど、でもですね、本当にほとんど、こう 99% ですね、なんかあるんですね。でやっぱりこうこのマリアがイエス様に頼ったように、私たちは神様により頼む、祈るっていう、どんな小さなことでもですね、祈るっていうことが日々こう重要であり、またであります。そしてこんなことを求めちゃいけないんじゃないかと思わないでいただきたいと思うんですね。ここでブドウ酒がありませんって何かイエス様に聞くのは、求めるのはちょっとこう無理があるとか、なんか悪いとか、そういうふうに思わないで、私たちもマリアが求めたように大胆に神様に何でもですね、求めるっていうことをしていただきたいと思います。でさっきレゴ牧師の祈りの答えがたくさんあったって言いましたけど、その 求める人にですね、神様は技をなされるんですね。でこのところからですね、マリアが求めたところから奇跡が始まっていきました。でも最初はですね、あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方は私の時はまだ来ていませんというふうにこう自分のご自分の十字架のことを言われたんですね。でマリアは何のことかよく分からなかったわけなんですけども、でもイエス様を信頼していたので、あの方が言われることは何でもしてあげてくださいというふうに言ったんですね。そしてそうしましたらイエス様は何をされたのかというと、そのユダヤ人の清めのしきたりによって80リットルから120リットルのこの石の水がめがあったんですけども、6つ越えてあったんですね。でそれにイエス様はですね、それに水を入れなさい、水がめに水を満たしなさいっていうふうにこう言うわけなんです。で例えば120リットルの6つだと1000リットル近くですね、それを出すんですけど、私たちその例えば今だったら水道からこう蛇口でひねってホースつないでですね、1000リットル、結構でもこう水道から入れたらですね、1000リットル結構時間かかるんですね。私農薬の消毒でですね、1000リットルを作ってですね、液体を作ってこう撒いてたので思い出すんですけども、結構時間かかるんですね。でもこの当時ですね、こうわざわざ井戸に行ってえっちらおっちら汲んできてですね、それをこれだけ満たすってすごい大変な作業だと思うんですね。でもそのみんなですね、こう黙々とその言われた通りですね、あの方が言われることは何でもしてあげてくださいって言われる言葉に従ってですね、こう運んだわけなんですね。そして全部満たされた時に水がめを口までいっぱいにした、その時にイエス様がですね、さあ今汲みなさいって言われたんですね。そして宴会の世話のところに持っていきました。そしたらその水がなんとブドウ酒に変わってたんですね。そしてそれを味わってみたんですけども、それがどこから来たのか知らなかったのでって言ったんですね。しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていたわけですね。そして彼は花婿を呼んで言った。で誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきましたですね。普通は最初にいいものを出してでよく飲んでこう味が分かんなくなってきたら悪いのを出すそうなんですけど、でも逆に今まで良いものを取っていた、つまり良いブドウ酒に変わっていた水がですね、良いブドウ酒というのは古いブドウ酒ですよね。こう何年ものとか言って、だから本当に、そういったこう良いブドウ酒にですね、こう変わっていたわけなんですね。でその奇跡をイエス様は行われました。でこの時しもべたちが従ったんですね。水がめをに水を満たしなさいって言われた時に最後まで彼は従ってですね、行ったわけですね。今みたいに暑い夏だったら本当に大変だったと思うんですけども、こう やりました。で最後まで従った時にその奇跡が起こっていったんですね。で私たちの歩みにおいても、この従うということですね、神様やる通りになすっていうことがすごく最後まで従うっていうことが重要になってくるんですね。ちょっと古い話なんですけども、私は93年にですね、6月なんですけど、アメリカチームっていうのがありまして、そこに行ったんですけども、ロスとデンバーとニューヨークをこう移動するチームだったんですね。でニューヨーク州にあるこのイーランフェロシップっていう使徒団のところに奉仕をするっていうその、予定があったんですね。でもこの時ですね、すごく皆さん期待してたこともあったんですね。それは海外選挙の道が開かれることを期待していました。でなぜかというと、ポーランド選挙の道をこのロチェスターで開くっていうふうに言われてたからなんですね。でどのように開くか見ていなさいっていうふうに語られていたんですけども、ポーランド選挙っていうのはもう主の十字架の最初から祈られてきていて、で他のところは開かれてくるんですけど、ポーランドだけは開かれてこなかったわけなんですね。なので、ここで開かれるのかと思ってすごい期待していたわけなんです。で行ったんですけど、そして一生懸命奉仕したわけで、2、3日そこにいてですね、そして奉仕したわけなんですね。でけれども、そこではそのポーランドの道って全く開かれなかったんですね。で帰ってきて、ちょっとがっかりしながら帰ってきて、でそのロチェスターの空港に来てですね、空港に来て、そしてもう帰る15分ぐらい前に 飛行機が飛ぶ15分ぐらいになって、こう行き来行き来ってこう人々がやってきたんですね。見送りに来てくださって、でその時にですね、その中に、ポーランドの神学校の教授の方がいて、でそこからですね、一気にこうポーランドの道がパッと開かれたんですね。でそしてその年の11月にですね、実際にポーランドに宣教にチームが使わされていったんですね。でそれをこう目の前にしてですね、本当にこう驚いたんですね。最後の最後の最後ですね、本当にこんな時にって思うような時にですね、こう開かれてきたんですね。でそれも、ね、後で分かったんですけど、その私たちが行ったイエラムフェロシップっていうのはライマっていう町だったんですね。じゃロチェスターっていうのはじゃどこかっていうと空港のあるところだったんです。だから本当に神様の言葉っていうのは正確で、確かにロチェスターでポーランドの道が開かれていったんですね。で神様が語られることはそうなります。で皆さんですね、今ご自分に語られていることとか教会に語られていることはそうなります。だからぜひですね、それを話さないで、そしてこの人たちが最後まで従ったりですね、こう神様に最後までこう従っていきましょう。で奇跡は、その時起こるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。今まで求めてきたけどずっと答えられてない祈りとかですね、忍耐して待ってきたけどまだこう成就していないことっていうのがあると思うんです。でも